茨城県広報広聴課発行、声の広報ひばり、2017年4月号をお届けいたします。読み手は乙部ゆかりです。目次。今月号の主な内容は、平成29年度茨城県予算、2ページから5ページ。特集、茨城の魅力を聞く。圏央道沿線に工場を新設、アイリス大山株式会社、6ページ。NHK 連続テレビ小説、ひよっこ、いよいよ4月3日月曜放送スタート、7ページ。目次終わり。表紙、災害に強い県土づくりと、みんなで作る人が輝く元気で住みよい茨城づくり。茨城県知事橋本勝。県では1兆1120億円規模の平成29年度一般会計当初予算を組みました。防災体制の強化など引き続き災害に強い県土づくりを進めるとともに、不妊治療費の助成や多子世帯の保育料の低減措置の拡充などの少子化対策、中学2年生への少人数教育の拡充など、将来にわたって大きく飛躍できるよう、みんなで作る人が輝く元気で住みよい茨城づくりを全力で進めてまいります。表紙写真。問い合わせ、県財政課。電話 029-301-2343。 写真5枚。1枚目、少子化対策の充実。写真の説明。2人の赤ちゃんと1人の女性。真剣な表情の赤ちゃんと笑顔の赤ちゃん。その後ろに寄り添う笑顔の女性。2枚目、道路の修繕など社会資本の整備。写真の説明、ロードローダーなどの工事車両が道路の舗装をしている様子。3枚目、中学2年生への少人数教育の拡充など教育の推進。写真の説明、教室の様子、先生と思われる大人2人がそれぞれ子どもたちに教えています。4枚目、農産物の輸出拡大など農林水産業の成長産業化。写真の説明、市場のような場所で箱に入ったメロンを並べた台と、茨城メロンと書かれた黄色ののぼり旗、メロンを手にした外国人男性の周りに何人かの日本人、黄色のハッピーを着た人もいます。5枚目、創業セミナーの開催など力強い産業づくり。写真の説明、会議室のような場所でスクリーンに図が映っています。マイクを持った女性が説明し、それを見ている人の後ろ姿があります。写真終わり。特集、平成29年度茨城県予算。東日本大震災及び関東・東北豪雨からの復旧・復興や、災害に強い県土づくりに全力で取り組むとともに、みんなで作る人が輝く元気で住みよい茨城づくりを推進します。予算の概要と主な新規拡充事業をお知らせします。一般会計予算総額1兆1120億円。前年度比 0.8% 減。グラフ。歳入、歳出、性質別内訳の歳出の3つのグラフ、それぞれ項目別に時計回りに読みます。円グラフ、歳入。歳入総額1兆1120億円、100%。県税、33.5%、3723億円。地方交付税 17.2%、 1914億円。国庫支出金 11.7%、 1302億円。県債 11.2%、 1249億円。 初収入 9.7%、1076億円。地方消費税精算金 8.3%、924億円。地方贈与税 4.3%、484億円。使用料及び手数料 1.6%、177億円。繰入れ金 1.1%、125億円。分担金及び負担金 0.8%、84億円。その他 0.6%、62億円。グラフ終わり。円グラフ歳出。歳出総額1兆1120億円 100%。教育費 25.1%、2786億円。保健福祉費 18.4%、2043億円。交際費 12.6%、1410億円。諸支出金 10.8%、1199億円。土木費 9.9%、1104億円。商工費 7.5%、838億円。警察費 5.3%、597億円。農林水産業費 3.7%、413億円。総務費 3.5%、390億円。企画開発費 1.8%、196億円。生活環境費 0.8%、88億円。その他 0.6%、56億円。グラフ終わり。地方消費税率の引き上げに伴う対応について。地方消費税の税率引き上げ 1% から 1.7% に伴う増収額194億円。都道府県間生産及び市町村交付金交付後については、その全額を社会保障施策に要する経費の財源に充当しています。円グラフ、歳出、性質別内訳。義務的経費、職員の給与や検査の返済など支出が義務付けられているもの。人件費、交際費、扶助費に分かれています。44.0%。人件費 29.2%、3249億円。交際費 12.7%、1410億円。扶助費、生活保護や児童扶養手当などに使われるもの、2.1%、228億円。一般行政費、補助金や貸付金など一般的な施策に使われるもの、31.3%、3481億円。投資的経費、道路や建物など将来に形を残すものに使われるもの、公共事業費、投資的経費その他に分かれています。13.1%、公共事業費 10.2%、1136億円、投資的経費 2.9%、325億円。税交付金等 11.6%、1291億円。グラフ終わり。欄外に東日本大震災関連予算760億円とあります。歳出を県民一人当たりに換算すると合計約39万円。県人口290万5276人。平成29年1月1日現在。教育の充実、約10万円。医療・福祉の充実、約7万円。道路整備・まちづくり、約4万円。商工業の振興、約3万円。犯罪・事故の防止、約2万円。 農林水産業の振興、約1万円。県債の返済、約5万円。その他、約7万円。問い合わせ、県財政課、電話 029-301-2343。平成29年度予算のさらに詳しい内容は、インターネットで、茨城県財政課で検索。1. 災害に強い県土づくりや社会資本の整備。1. 東日本大震災関連。緊急輸送道路の整備や、港湾や海岸での防波堤などの整備を行います。拡充事業。緊急輸送対策強化事業。国保公共。200億2000万円。津波対策強化事業。国保公共。140億4200万円。2. 関東東北豪雨関連。鬼怒川緊急対策プロジェクトに基づき、鬼怒川の集中的な改修を行います。治水直轄事業負担金、国保公共、25億6400万円。3. 防災体制の強化。被災市町村への支援チームを速やかに派遣する仕組みづくりや、住民自らが適切な避難行動を学ぶためのモデル事業を実施します。新規事業。災害対応支援力強化事業、300万円。住民避難力強化事業、300万円。支援物資配送のためのシステムの構築や、被災地のより正確な状況把握のための防災ヘリ機器のデジタル化を行います。新規事業。災害時支援物資提供力等強化事業。3億7400万円。総合治水計画の策定のため、モデル河川、西田川などで浸水シミュレーションなどを実施します。新規事業。総合治水計画策定事業。2800万円。4. 社会資本の整備。県単公共207億円。拡充事業。道路緊急修繕事業。通学路等安全対策推進事業。河川緊急減災対策事業。ピックアップ。県単公共は前年度から 13.3% 増額し、5年ぶりに200億円規模となっています。道路の管理水準の向上や、河道内に堆積した土砂の撤去など、河川の防災対策を進めます。国保公共、985億円、拡充事業。道路直轄事業負担金、地方道路整備事業、広域河川改修事業、経営体育成基盤整備事業。2. 人が輝く茨城づくり。 1. 教育の推進。現在小学生及び中学1年生まで実施している少人数教育を中学2年生まで拡充します。拡充事業。少人数教育充実プラン推進事業中2拡充分2億9700万円。ピックアップ。県では平成14年度から35人以下学級とティームティーチングを組み合わせた独自の少人数教育を実施しています。小中学校の全国学力テスト、国語、算数、数学の8分野のうち7分野で20位以内になるなど着実に成果を上げています。私立高等学校などに入学する低所得世帯などに対して、授業料に加え入学金を減額します。拡充事業。私立高等学校等授業料減免事業。2億9400万円。2. 人材の育成。科学の楽しさや面白さを実感するため、科学の甲子園ジュニア全国大会や理工系女子応援シンポジウムなどを開催します。拡充事業。イノベーション創出次世代育成事業、1600万円。3. 人一人が尊重され活躍できる社会づくり。女性向けキャリアアップ研修交流会の開催や、女性が働きやすい環境づくりに取り組む中小企業の施設整備、トイレやロッカーなどを支援します。拡充事業。女性活躍推進事業、1900万円。4. 文化スポーツの振興。平成31年の国民体育大会開催に向けた選手強化のための遠征や合宿回数の拡充、全国トップレベルのコーチの招聘を行います。拡充事業。元気茨城選手育成強化事業、5億5900万円。生き生き茨城夢国体2019のロゴマークがあります。東京オリンピック・パラリンピックの文化プログラムを推進するため、子ども文化芸術大学の開催や県民企画公募型事業などを実施します。新規事業。茨城県文化プログラム推進事業、2300万円。3. 活力ある茨城づくり。1. 科学技術を生かしたイノベーションの推進。医療・介護分野における中小企業の研究開発・製品化を支援します。グローバルニッチトップ企業育成促進事業、1億7000万円。2. 力強い産業づくり。3年間で創業1万社を目指し、市町村などの創業支援の強化や、学生・女性の創業支援を行います。新規事業。茨城創業1万社プロジェクト事業、3300万円。地域経済を牽引する中核企業を育成するための経営戦略策定や研究開発・販路開拓を支援します。新規事業。茨城ブランド中核企業育成促進事業、6000万円。県北地域のものづくり産業の活性化のための販路開拓や技術力向上、生産性向上を支援します。新規事業。県北ものづくり産業活性化支援事業、5400万円。人手不足分野において研修と雇用が一体となった職業訓練などを実施します。新規事業。対象分野。1、福祉、保育所、幼稚園、障害者支援施設など。2、ものづくり、金属加工、機械加工など。3、建設、鉄筋、型枠、塗装、大工など。茨城地域創生人材育成プロジェクト、2億9200万円。3、農林水産業の成長産業化。経営や生産技術に関する産学官連携講座を開設します。新規事業。茨城農業アカデミー事業、3900万円。6次産業化や輸出拡大に向けた取り組みを支援します。拡充事業。6次産業化総合対策事業、6900万円。茨城農産物等輸出拡大事業、5000万円。イノシシの捕獲や電気柵等設置への支援、また捕獲の担い手育成のための重量免許取得に向けた研修会を拡充します。拡充事業。鳥獣被害防止総合対策事業、9600万円。生物多様性保全推進事業、野生鳥獣管理分、1300万円。4、交流社会づくり。国内外からの誘客促進に向けた民間宿泊施設の施設整備への支援や、若者による観光資源の発掘などを実施します。DMO 観光地域づくり推進事業、1億7300万円。つくば霞ヶ浦りんりんロードの PR 強化やサイクリングイベントなどを開催します。水郷つくばサイクリング環境整備事業、5400万円。県北芸術祭の開催効果を生かし、 アートによる新たな交流機会を創出するためのイベントなどを実施します。新規事業、県北芸術祭を契機とした交流拡大促進事業、4200万円。財政健全化への取り組み、県債残高の推移、特例的県債を除く県債残高、通常県債残高は、平成18年度末の1兆4288億円をピークに縮減しており、昨年度よりも301億円縮減しています。一方、特例的県債残高は、昨年度よりも326億円増加しています。特例的県債は、国の地方財源対策により、地方交付税の代わりの財源として発行する、臨時財政対策債など地方の財源不足分を補うために、国の制度に基づいて発行する特例的な県債です。県では、通常県債残高の縮減や、借金に依存しない財政構造を示す指標であるプライマリーバランスの黒字の維持などを目標とした、第7次行財政改革大綱を新たに策定し、今後も財政健全化に着実に取り組んでいきます。グラフの説明。2つの折れ線グラフと2つの棒グラフを合わせたグラフ。縦軸は金額、横軸は平成19年度から平成29年度までの年度。当初予算額と公共投資が折れ線グラフで、通常県債残高は上向きの棒グラフ、特例的県債残高は下向きの棒グラフで表しています。なお、特例的県債残高とは、地方の財源不足を補うために、国の制度に基づき発行する特例的な県債のこと。それぞれのグラフの値を大まかに説明します。まず、当初予算額。平成19年度1兆603億円からほぼ横ばいに推移し、平成27年度にやや上昇、1兆1613億円。その後、平成28年度1兆1208億円、平成29年度1兆1120億円とやや減少しています。次に、公共投資。平成19年度1602億円以後、多少の増減はあるものの、ほぼ横ばいに推移し、平成27年度1906億円、平成28年度1530億円、平成29年度1461億円。次に、通常県債残高。平成19年度1兆4189億円、以後、平成24年度までは横ばいに推移し、平成25年度から減少し始め、平成27年度1兆2642億円、平成28年度1兆2295億円、平成29年度1兆1994億円と減少しています。吹き出しに、これからも減らしていきますと書かれています。最後に、特例的県債残高。平成19年度2979億円以後増加し、平成27年度8896億円、平成28年度9183億円、平成29年度9509億円と増加しています。また、グラフ下の欄外に、県債残高総額として、平成27年度2兆1538億円、平成28年度2兆1478億円、平成29年度2兆1503億円とあります。グラフ終わり。4、住みよい茨城づくり。1、少子化対策の充実。不妊治療、2回目以降、の原則15万円の助成に新たに県独自に5万円を上乗せします。平成29年10月から拡充事業、不妊治療費助成事業5億7700万円。ピックアップ、30から40万円程度かかると言われている高額な不妊治療費に対し、 国の助成制度に県独自の助成制度を加えることで自己負担を軽減できるようになります。国と県の助成制度のほかに、各市町村でも独自の助成制度がある場合もありますので、お住まいの市町村にお問い合わせください。グラフ。例、不妊治療費30万円の場合。グラフの説明。円グラフ。国、県、市町村の助成や自己負担の割合を示したグラフ。項目別に読みます。国制度15万円。県独自5万円。市町村や自己負担など10万円。グラフ終わり。3歳未満で第3子以降の子どもの保育料無償化に加え、新たに3歳未満で第2子の保育料を半額にします。拡充事業。多子世帯保育料軽減事業、3億7600万円。人材確保のため、保育士や幼稚園教諭などの給与の引き上げによる処遇改善を図ります。拡充事業。施設型給付費負担金、地域型保育給付費負担金、101億3300万円。放課後児童クラブ推進事業、18億8500万円。児童福祉入所施設等委託事業、46億4300万円。未就学児を持ち、復職しようとする保育士や幼稚園教諭に対する保育料助成制度を創設します。新規事業。保育幼児教育人材復職支援事業、2100万円。保育所や認定こども園において、保育士の労働環境改善のための保育支援者を配置するための経費を助成します。新規事業。保育体制強化事業。1億9700万円。2. 医療・保健・福祉が充実した社会づくり。市町村や企業が行うがん検診受診率向上のための取り組みへの支援、在宅がん患者の居場所づくりや患者家族の負担軽減などを行うモデル事業を実施します。新規事業。がん検診受診率向上対策事業、3800万円。がん患者療養生活支援事業、300万円。医師確保のため、医師就学資金の貸与月額を最大25万円に増額するほか、海外医科大学への進学者を対象とした医師就学資金を創設します。新規拡充事業。医師就学資金貸与事業、4億9700万円。海外対象医師就学資金貸与事業、2600万円。認知症の気づきチェックリストによる早期発見や、GPS を活用した広域徘徊模擬訓練など、徘徊高齢者の早期保護のための取り組みを支援します。新規拡充事業。軽度認知障害対策推進事業、500万円。認知症対策推進強化事業、2200万円。生活困窮者自立支援法に基づく自立相談や子どもの学習会を実施します。拡充事業。生活困窮者自立支援事業、6200万円。地域猫の不妊去勢手術や動物愛護団体などの活動への支援を行います。新規事業。犬猫殺処分ゼロを目指すプロジェクト事業、6400万円。3. 快適な生活環境づくり。生活支援サービスの維持確保に取り組む市町村を支援します。新規事業。取り組み事例。買い物不便地域における移動販売などの買い物支援。民間事業者と連携した高齢者向けの見守りサービスなど。生活環境づくり支援事業、4900万円。4. 持続可能な環境づくり。平成30年に本県で開催される第17回世界呼称会議に向けて市民団体が行う活動などを支援します。 拡充事業、世界古紹会議開催準備事業、7400万円。茨城の魅力を聞く。2月26日日曜に県内区間が全線開通した圏央道。圏央道沿線の阿見町に LED 照明の工場を新設するアイリスグループ会長の大山健太郎さんから寄稿していただきました。写真、記者会見で橋本知事と握手する大山会長。昨年11月、写真終わり。アイリス大山株式会社。今回 LED 発光ダイオード照明の生産と関東圏の物流拠点を兼ねる筑波工場を阿見町に新設しますが、立地面で非常に魅力を感じ、建設地については即断即決をさせていただきました。2月末に開通した圏央道を活用することで、当社の埼玉工場深谷市で生産するLED 照明の部品を筑波工場に効率よく供給でき、さらに常磐自動車道、東関東自動車道へのアクセスも容易なため、首都圏及び関東全域へのスピーディーな出荷を行う拠点として最適な場所だと思います。また、地元の方々を中心に約130人の新規採用を予定していますので、雇用の面でも地域経済に貢献できればと考えています。アイリス大山は LED 照明の普及以外にも、家電製品や精米事業で日本が抱えている課題を解決するべく、様々な取り組みを行っていますが、節電は大きなテーマだと考えています。今回新設する筑波工場を LED 照明生産の主要拠点として事業を拡大し、より一層社会に貢献していきたいと考えています。筑波工場概要。所在地、阿見町星の里26番。土地面積、63,213平方メートル。建物総面積、109,009平方メートル。延べ床。自動倉庫、51,876パレット。生産品目、LED 照明、エコハイルクス、ラインルクスシリーズ、LED シーリングライト。竣工時期、2017年9月予定。総投資額、約100億円。土地、約20億円。建物設備ほか、約80億円。新規雇用人数、130人予定。アイリス大山とは、アイリス大山は宮城県仙台市に本社を置く生活用品製造卸の会社です。私は大阪府東大阪市の出身で、高校3年生の時に父が癌で余命1年もないと宣告されたため、進学を諦めて家業であるプラスチック製品の下請け工場を19歳で引き継ぎました。当時の年商は500万円、社員は5人。脱下請けを掲げて自社製品の開発と製造を手掛け、26歳の時には東日本の市場に対応する拠点工場を宮城県に建てました。しかし、1973年のオイルショックで倒産の危機に陥りました。リストラを行い、生まれ育った大阪の工場を閉鎖。この経験から今に至るまで、会社の目的は永遠に存続すること、いかなる時代環境においても利益を出せる仕組みを確立することを企業理念に掲げています。倒産の危機後、園芸用品に着目し再起。宮城のローカル企業となり、収益性と将来性が見込める新たな業態へと再起を図りました。着目したのは園芸用品。プラスチック製の鉢などを揃え、ホームセンターとの直接取引を始めました。自社にしかない商品で需要を創出すると、そこにホームセンターの事業拡大時期が重なりました。ペット用品、世界初の透明な収納ケース。 生活者目線で不満や不便さを解決するユーザーインの発想で商品開発を行い、常に新しい市場を作ってきました。現在販売しているアイテムは全部で1万6000点以上あり、年間約1000点以上の新商品を開発しています。ホームソリューションからジャパンソリューションへ。快適生活をキーワードに、生活者の潜在的な不満を解消するソリューション商品で、家庭の不満や問題を解決するホームソリューションを行ってきましたが、2011年3月の東日本大震災をきっかけに、現在は日本の課題を解決するジャパンソリューションに積極的にチャレンジしています。LED 照明事業への進出。特に LED 照明事業は東日本大震災以降、急速に高まる節電需要を受け、高い省エネ性と購入しやすい価格をコンセプトに、LED 照明の開発を行い、地球環境に優しいエコ社会の実現を目指しています。LED 照明については、2015年に国連気候変動枠組み条約第21回締約国会議 COP21 で採択されたパリ協定の発効に伴い、脱炭素社会に向けた LED 照明の需要がより一層拡大するのではないかと予測しています。茨城県が舞台。いよいよ4月3日月曜放送スタート。平成29年度前期 NHK 連続テレビ小説、ひよっこ。ドラマの舞台は茨城県北西部。農業産出額全国第2位を誇る茨城県の北西部には、清流に恵まれた豊かな田園や里山が広がります。茨城県が連続テレビ小説の主な舞台になるのは、第14作、鳩子の海に次いで2回目です。お楽しみに。ひよっことは、連続テレビ小説第96作、ひよっこは、東京オリンピックが開催された1964年から始まる物語。高度成長期の真っただ中、日本の発展を支えたのは地方から上京し懸命に働いた名もなき人々でした。この物語のヒロインもそんな一人。集団就職で上京した金の卵のヒロインが、自らの殻を破って成長していく波乱万丈の青春期です。放送予定、4月3日月曜から9月30日土曜、全156回、NHK 総合、午前8時から、ほか。ひよっこ人物相関図、故郷編。図、図の説明。登場人物の役名と演じる俳優の名前、顔写真と、その関係を表した図。ヒロインを中心に、関係、役名、俳優名の順に読みます。まず、ヒロインの、矢田部家。ヒロイン、峰子、有村架純。ヒロインの父、実、沢村一樹。母、美代子、木村吉野。妹、千代子、宮原かなう。弟、進む、高橋雷。叔父、小祝宗男、峰田和信。祖父、茂、古谷一行。次に、助川家。ヒロインの親友の、助川時子、佐久間由衣。時子の父、庄司、遠山俊也。母、きみ子。ヒロイン峰子の母の友人、羽田美智子。次に、住谷家。ヒロインの幼馴染、住谷三男、泉沢祐樹。三男の父、正男、朝倉慎治。母、清、柴田理恵。なお、三男と時子も幼馴染ですが、三男から時子にハートマークの矢印があります。ヒロインの父の友人でバスの車掌、 益子二郎、松尾悟。図終わり。お知らせ広場。催し物。第16回大好き茨城ふれあい祭り。日時、4月8日土曜10時から16時30分。好天時は9日日曜に順延。会場、県三の丸庁舎広場、水戸市。内容、ステージイベント。水戸工業高等学校ジャズバンド部、大洗高等学校マーチングバンド部、三の丸小学校吹奏楽部ほか、県産品の紹介・販売、落書きバスなど。県三の丸庁舎駐車場は当日ご利用できません。ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。問い合わせ、大好き茨城県民会議、電話 029-224-8120。チューリップワールド開催。卵の森フラワーガーデンを約260品種25万本のチューリップが鮮やかに彩り、カラフルでキュートな世界が広がります。期間、4月8日土曜から21日金曜。開催地、国営ひたち海浜公園。問い合わせ、ひたち公園管理センター。電話 029-265-9001。 写真があります。募集。県営住宅の入居者募集。募集期間、4月3日月曜から14日金曜。入居日、7月3日月曜。申し込み書などの配布場所。一般財団法人茨城県住宅管理センター。各市町村、県住宅課、県庁舎20階。一部の住宅は随時募集、先着順で常時申し込み受付を行っています。災害公営住宅、藤ヶ原アパート、勝倉アパートは、県内外を問わず、東日本大震災により住宅を失い、現在も住宅に困窮している方向けの住宅です。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ申し込み。一般財団法人茨城県住宅管理センター。電話 029-226-3350。問い合わせ県住宅課。電話 029-301-4750。ホームページ茨城県営住宅で検索。案内。茨城国体大会応援のための募金にご協力をお願いします。平成31年に本県で国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会が開催されます。来場される方々へのおもてなしやボランティア活動のため、県では、いきいき茨城夢国体、いきいき茨城夢大会応援募金、愛称、茨城募金、を開始します。皆様のご協力をお願いします。期間、3月27日月曜から平成31年10月31日木曜。募金方法、県内の主な金融機関窓口に備え付けの専用振込依頼書をご利用ください。問い合わせ、国体障害者スポーツ大会局総務企画課。電話 029-301-5405。 ホームページ茨城国体大会で検索。イメージキャラクター茨城キーのイラストがあります。日立献血ルームが水戸に統合。日立献血ルームは4月1日から水戸献血ルームに統合されます。今後は県内2カ所の献血ルームと献血バスでのご協力をお願いします。水戸献血ルーム、水戸駅ビル、エクセル南6階、水戸市宮町 1-7-31。つくば献血ルーム、つくばセンタービル2階、つくば市東 1-1364-1-4。問 問い合わせ、県薬務課、電話 029-301-3384。 ホームページ茨城県赤十字血液センターで検索。イメージキャラクターのイラストがあります。4月は新生活スタートの季節。交通事故に注意しましょう。新入学児童や自転車、自動車の運転に慣れない人が増え、交通事故の増加が懸念されます。県民一人一人が交通ルールとマナーを守り、お互いに思いやりの心を持って交通事故の防止に努めましょう。春の全国交通安全運動。期間、4月6日木曜から15日土曜。スローガン、一人でもちゃんと守るよ交通ルール。問い合わせ、県生活文化課安全なまちづくり推進室。電話 029-301-2842。 平成28年度交通安全ポスターコンクール入賞作品が載っています。挨拶声かけ運動。青少年が将来への夢や希望を持って生き生きと成長していくためには、地域社会の大人たちが学校や家庭と連携を図りながら支援していく必要があります。大人と子ども、大人同士、子ども同士のコミュニケーションを広げるため、まずは大人から子どもに挨拶声かけを始めてみましょう。問い合わせ、県女性青少年課、電話 029-301-2183。 データ茨城。2月1日現在、総人口2,903,925人、前月比1,351人減。男性1,448,344人、女性1,455,581人。世帯数1,139,091世帯、前月比289世帯増。催し物ガイド。県近代美術館。企画展、東山怪異、唐招提寺御影堂障壁画展。ラストチャンス。4月2日日曜までお見逃しなく。期間中無休。通常非公開の障壁画を間近で鑑賞できるラストチャンス。本県初公開ですので、ぜひご覧ください。入館料、一般1080円、高校生大学生850円、小中学生480円。水戸市千波町東久保666-1、電話 029-243-5111、ファックス 029-243-9992。 写真、唐招提寺御影堂障壁画。三雲部分、1975年、唐招提寺像。写真終わり。県立歴史館、一橋徳川家記念室展示、武具刀剣。刀剣がブーム。5月7日日曜まで。今日に伝わる一橋徳川家の刀剣群の原型の中から、江戸時代に活躍した長曽根小鉄を展示します。また、刀剣のほか、馬具や紫白段脅し、道丸具足など、武家の象徴である武具、刀剣を通して、大しく美しい世界を紹介します。入館料、一般150円、大学生80円、高校生以下無料。水戸市緑町 2-1-15、電話 029-225-4425、 ファックス 029-228-4277。 写真、脇差し名長曽根沖里入道小鉄、当館像。写真終わり。県自然博物館。第68回企画展、アンモナイトワールド 恐竜時代の海へ行こう。6月11日日曜まで。入館料一般740円、高校生大学生450円、小中学生140円。坂東市大崎700、電話0297-38-2000、ファックス0297-38-1999。県天津記念いずら美術館。企画展、興福寺中金堂再建、発想中柱絵完成記念、興福寺の時報と畑中公共展、4月8日土曜から5月15日日曜、再建中の中金堂の堂内を飾る発想中柱絵の完成を記念して、初公開の柱絵と興福寺の時報を展示します。また、柱絵を描いた日本画家、畑中公共の代表作も合わせて紹介します。入館料、一般620円、高校生大学生410円、小中学生210円。北茨城市大津町椿2083、電話0293-46-5311、ファックス0293-46-5711。写真、畑中公共、興福寺中金堂発想中柱絵、世神菩薩、部分、2016年。写真終わり。県陶芸美術館、特別展、パンク工芸、魂の救済、4月15日土曜から5月28日日曜、既成概念にとらわれることなく斬新で先鋭的な作品を作り続ける10人の工芸作家を取り上げ、新しい工芸の姿や進化の形を紹介します。入館料、一般310円、高校生大学生260円、小中学生150円。笠間市笠間2345、笠間芸術の森公園内、電話0296-70-0011、ファックス0296-70-0012。写真、川端健太郎、女、スプーン、2014年、当館帰宅。写真終わり。県立図書館、大好き茨城ふれあい祭り共催イベント、4月8日土曜、ライブラリーシアター、10時から10時50分、上映タイトル、アーサー王物語、茨城ショートフィルム大賞受賞作品上映会、13時から16時、上映内容、ストロボ、帰ろうよ、ウミガメの約束、ほか、参加費無料、水戸市三の丸1-5-38、電話029-221-5569、ファックス029-228-3583。開館時間、火曜から金曜9時から20時、土日祝日9時から17時。4月の休館日、3日、4日、5日、10日、17日、24日。美術館、歴史館、博物館の利用案内、県立図書館を除く。各館の開館時間、9時30分から17時、入館は16時30分まで。いずら美術館は9時開館、4月1日土曜から9月30日土曜まで。月曜休館、3月20日月曜は開館、21日火曜は休館。近代美術館は5月15日月曜から平成30年1月12日金曜まで休館。満70歳以上の方、健康保険証、運転免許証などを持参してください。障害者手帳などをお持ちの方と、未就学児は入館無料。毎週土曜日は高校生以下は入館無料。 春夏冬休み期間中は除く。茨城イベントカレンダー。2017年4月から5月。4月。4月8日土曜、第15回堺菜の花フェスティバル。堺町、堺リバーサイドパーク。堺町観光協会、電話 0280-81-1319。4月9日日曜、第17回、三街道千姫祭り。8日土曜に前夜祭を開催。常総市市民の広場周辺、愚行寺。常総市観光物産協会、電話 0297-23-9088。4月16日日曜から5月7日日曜、第33回水戸のつつじ祭り。水戸市、偕楽園、千波公園、水戸市森林公園。一般社団法人、水戸観光コンベンション協会。電話 029-224-0441。4月23日日曜、2017稲敷チューリップ祭り。稲敷市和田公園。稲敷市観光協会。電話 029-892-2000。4月29日土曜から5月5日金曜、第36回笠間の火祭り、陶器の塔、炎、祭り。笠間市笠間芸術の森公園、イベント広場。笠間駅協同組合、電話 0296-73-0058。4月29日土曜から5月14日日曜、第28回龍神橋鯉のぼり祭り。常陸太田市龍神大吊橋周辺。一般社団法人常陸太田市観光物産協会。電話 0294-72-8194。 5月。5月3日水曜、第28回牛久鯉祭り。牛久市役所西側近隣公園。牛久市役所敷地内。牛久鯉祭り実行委員会、牛久市文化芸術課。電話 029-871-2301。 5月3日水曜、4日木曜、春の新緑そば祭り。そば1人前500円、1日200食限定。高萩市花抜きふるさと自然公園センター。高萩市観光協会、電話 0293-23-2121。 5月6日土曜、7日日曜、第8回ツインレイクミーティング in 行方市天王崎公園。行方市観光協会、電話 0299-55-1221。 5月7日日曜、第6回坂東蓮華祭り。坂東市7号中川土地改良区補助。坂東市農業政策課、電話 0297-35-2121。 5月13日土曜、14日日曜、モコフェスタ2017、守谷市守谷駅西口駅前広場及び土頭口、モコフェスタ実行委員会。電話 0297-46-1850。 5月20日土曜、21日日曜、第14回、常陸の国よさこい祭り。第5町、第5町文化福祉会館、マイン駐車場ほか。常陸の国よさこい祭り本部委員会。電話 0295-72-4545。 5月27日土曜から6月25日日曜、第66回、水郷イタコあやめ祭り。イタコ市水郷イタコあやめ園。イタコ市産業観光課、電話 0299-63-1111。 5月28日日曜、小貝川フラワーフェスティバル2017、下妻市小貝川ふれあい公園。下妻市商工観光課、電話 0296-44-0732。茨城の桜祭り。 3月31日金曜から4月10日月曜、鹿島桜祭り、鹿島市、鹿島城山公園、鹿島市観光協会、電話 0299-82-7730。 4月1日土曜から9日日曜、開花状況により変更あり、日立太田桜祭り、日立太田市西山公園、一般社団法人日立太田市観光物産協会、電話 0294-72-8194。 4月1日土曜から15日土曜、第33回水戸の桜祭り、水戸市偕楽園、千葉公園、桜山、桜川ほか、一般社団法人水戸観光コンベンション協会、電話 029-224-0441。 第28回東海桜祭り、東海村阿漕ヶ浦公園、東海村観光協会、電話 029-287-0855。 4月1日土曜から16日日曜、第55回日立桜祭り、8日土曜、9日日曜にユネスコ無形文化遺産、日立風流物公開。日立市平和通り上根公園、縦横パノラマ公園。一般社団法人日立市観光物産協会。電話 0294-51-3972。 4月1日土曜から16日日曜、第16回高萩桜祭り。高萩市桜宇宙公園。高萩市観光協会、電話 0293-23-2121。 4月1日土曜から5月7日日曜、愛宕山桜祭り、笠間市愛宕山大駐車場周辺、一般社団法人笠間観光協会、電話 0296-72-9222。 4月2日日曜まで、第4回古賀桜祭り、古賀市ネーブルパークふれあい広場、古賀市商工会、電話 0280-92-4500。 4月2日日曜、第46回下妻佐沼桜祭り、下妻市観桜園、筑波銀行下妻営業部駐車場、下妻市商工観光課、電話 0296-44-0732。 阿弥桜祭り2017、阿弥町総合保健福祉会館、爽やかセンター、ふれあいの道、阿弥町商工会、電話 0298870-0552。 4月3日月曜から9日日曜、第8回辰野口桜祭り、日立大宮市、辰野口親水公園、久慈川堤防桜堤、日立大宮市観光協会、電話 0295-52-1111。 4月7日金曜から11日火曜、福岡関桜祭り、筑波未来市福岡関から水門にかけての堤沿い、筑波未来市観光協会、電話 0297-58-2111。 4月8日土曜、2017桜祭り、龍ヶ崎市龍ヶ丘公園、龍ヶ崎市観光物産協会、電話 0297-64-1111。 4月8日土曜、9日日曜、第8回坂東桜祭り、坂東市岩井公民館駐車場、逆西城跡公園、坂東桜祭り運営委員会、坂東市観光交流課内、電話 0297-20-8666。 4月10日月曜、外大野しだれ桜祭り、醍醐町外大野しだれ桜を守る会、電話 0295-76-0054。 4月15日土曜から5月3日水曜、八重桜祭り、那珂市静峰ふるさと公園、那珂市観光協会、電話 0292-98-1111。 4月23日日曜まで、桜川の桜祭り、桜川市磯部桜川公園、天引観音、高峰など、桜川市商工観光課、電話 0296-55-1159。行事の日程や内容については変更になる場合がありますので、お出かけの際には前もってご確認ください。茨城の観光情報はここ。インターネットで、観光茨城で検索。茨城の自慢。食の宝庫、茨城。食の宝庫、茨城。広大で平坦な土地や温暖な気候に恵まれた茨城は、日立の国風土記の中でも、常世の国、イコール理想郷、と表現されるように、古来より海の幸、山の幸が豊富です。特に農業は2015年の農業産出額が17年ぶりに4500億円を超え、8年連続で北海道に次ぐ全国第2位を記録。2016年の東京都中央卸売市場における本県産青果物の取扱高も13年連続で第1位となり、本県は安全安心で高品質な食材を全国に提供する役割を果たしています。また、本県産のブランド食材の一つ、常陸牛。肉がきめ細かくて柔らかく、豊かな風味と香りが評判です。生産者のたゆまぬ努力と長い期間培われた確かな技術に支えられ、現在では全国トップクラスの出荷頭数を誇る高品質ブランド牛として、国内ばかりでなく、和牛ブームが起こっている海外にも出荷しています。食の宝庫、茨城が誇る食材の魅力を、ぜひ周りの方にも伝えてください。グラフ、13年連続第1位。東京都中央卸売市場における青果物取扱高上位3道県2016年グラフの説明。棒グラフ上位3道県の値順に読みます。茨城県617億円、千葉県468億円、北海道376億円。グラフ終わり。農産物の写真があります。問い合わせ、県農業政策課、電話 029-301-3828。問い合わせ、県販売流通課、電話 029-301-3966。問い合わせ、県畜産課、電話 029-301-3993。4月の広報校長案内。テレビ、磯山さやかの瞬間茨城、高田純次の純散歩内で放送。テレビ朝日毎週金曜日午前10時20分ごろ2分間、火水木曜日午前5時50分から6時の間、ダイジェスト版 CM。 ラジオ茨城放送 IBS AM 水戸 1197kHz、 土浦県政 1458kHz、 FM 水戸 94.6MHz、 日立 88.1MHz。 ラジオ県だより県民情報コーナー、県の施策や催し物のお知らせ5分間、月曜から金曜日、7時30分、11時55分、17時55分。県政スポット、県の施策を CM 風に紹介、各時報前の20秒。月曜から土曜日、8時、10時、18時。日曜日、9時、16時。県政についての意見、要望などは、県民相談センター、県庁舎3階、電話 029-301-2147、 ファックス 029-301-2169。 E メール email@peref.ibaraki.lg.jp、 または各地の県民相談センターへ。問い合わせ、県北県民相談センター、日立太田合同庁舎内、電話 02-9480-3322。 問い合わせ、六甲県民相談センター、鉾田合同庁舎内、電話 02-9133-4110。 問い合わせ、県南県民相談センター、土浦合同庁舎内、電話 029-822-7010。 問い合わせ、県政県民相談センター、筑西合同庁舎内、電話 02-9624-9074。 法律相談、電話用予約は、県庁舎3階の県民相談センターで受け付けています。ひばりガールズ通信、女性特派員リポート。平成28年度茨城女性特派員4人による県内各地からのリポートをお届けします。水戸城御三階櫓の思い出、水戸市、荻野百合子、写真が載っています。水戸駅北口からほど近いところ、現在の水戸一高、水戸三高などの文教地区に、かつての水戸城がありました。水戸城には天守はありませんが、特に二の丸には、外観三層で内部五階の水戸城御三階櫓が、現在の水戸三高の校庭に存在し、水戸城の事実上の天守閣でした。私の父の小学校の遠足は、この櫓の見学でした。内部は急勾配な階段、そして様々な土器が置かれていたそうです。また、幼少の頃、水戸城下近くに住んでいた私の母は、よく櫓を見上げては、大きくなったらお城に行ってみたい、との思いを募らせていたそうです。しかし、昭和20年8月2日未明の水戸空襲で、一夜にして焼失してしまい、地域の人々に親しまれていた御三階櫓は、思い出としてのみ残る存在となりました。現在、水戸城跡の整備が進行しており、白壁塀や門が再生されています。水戸二中脇には二の丸展示館や中川を望む見晴らし台もあり、歴史や景観を楽しめます。水戸の王子の面影をたどりに、ぜひ散策に訪れてみてください。ホームページ、水戸観光協会で検索。写真、現在の水戸城跡。写真終わり。道の駅日立太田の新たな取り組み、日立太田市、福田真理子、写真が載っています。昨年7月にオープンした道の駅日立太田、本場の日立秋そばをはじめとした美味しいものを食べることができ、日立太田市で栽培された新鮮で安全な野菜はもとより、姉妹都市の名産品まで購入できます。トマトのもぎ取り体験も人気で、子供たちが遊ぶ遊具も整っています。市では、道の駅の開業を機に、全国に先駆けて始めた事業がありました。農産物の集積拠点として道の駅を活用し、高速バスの空いたトランクに市内各地から集めた朝取りの野菜などを乗せ、市と交流のある東京都中野区に送っているのです。中野区内のスーパーに野菜が到着するのは正午ごろ。日立太田の野菜は高品質で割安と評判で、午後3時には完売してしまうほどの人気だそう。市では今後もさらなる販路拡大を目指しています。水戸藩二大藩主徳川光圀公の隠居所青山荘のある日立太田は、新旧取り混ぜて魅力がいっぱい。ぜひお越しください。ホームページ、道の駅日立太田で検索。写真、 ずらりと並ぶ新鮮野菜。写真終わり。砦でのお遍路体験、小さな旅、砦市、梅原明子、写真が載っています。砦市に現存する新四国相馬霊場88箇所は、江戸時代に流行した四国88箇所お遍路さんの旅をみんなが行えるようにと、全国各地にできたミニ巡礼コースの一つ。利根川をまたいで点在する札所を渡し船に乗って行き来しながら、当時は2泊3日で回れる距離、68キロほど、一部柏市や我孫子市を含みます。が評判で、砦の春はお遍路さんの鈴の音と共にやってくると言われたほど大変な賑わいだったそうです。今回私は週末を利用して自転車で巡ってみました。札所は空気が凛と澄み、住宅街の中でも日常から離れるような感覚を覚えます。一札所巡るごとに心身ともに解き放たれてリフレッシュ。探検気分で子供でも、またウォーキングやランニングでも楽しみながら回れると思いました。雄大な利根川の流れや渡し船、大堀の渡し、旧宿場町の建造物、季節ごとの風景に出会える小さな旅を皆さんにもおすすめしたいと思います。ホームページ、砦市観光協会で検索。写真、旧砦宿本陣染の家住宅。写真終わり。大豆の形をした納豆工場。常陸大宮市、阿久津ゆかり。写真が載っています。納豆といえば茨城の名産品の一つです。その原料である大豆の形を木目調のドームで表現した一度見たら忘れられない新工場を建てた常陸大宮市のマルシン食品株式会社さんを訪ねました。奥久慈さんの極上小粒大豆を原料とする看板商品船納豆は、本店のほか百貨店や銀座の茨城マルシェなどでも人気だそう。本店では商品の説明を聞きながら試食ができ、どの商品も豆本来の上品な味が生かされたものでした。また、新工場の製造ラインと衛生管理室を見学し、安全安心に配慮して製造される茨城の納豆を、ぜひ県内外の多くの方々に知っていただきたいと思いました。現在、製造ライン見学施設、船納豆ファクトリーのオープンに向け準備しているとのこと。県内では納豆の他にも様々な工場を見学することができます。子どもも大人も楽しめる茨城の工場見学をぜひ一度体験してみてください。ホームページ、茨城工場見学で検索。写真、大豆の形をした納豆工場。写真終わり。次回、ひばり5月号の新聞折り込みは4月30日日曜です。以上で声の広報ひばり2017年4月号を終わります。